この番組はカウスパンポッドキャストの提供でお届けします。
皆さんこんにちは。ザッツアニアンライフ第120回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私はけさと
田口でお送りします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
暑いね。
暑いですね。なんか梅雨来るのかなっていうぐらいに、
っていうかもう暑い、梅雨来るのか夏来ちゃったのかなっていうぐらいじゃない？
そうなんですよね。
うん。
そしてカレンダーを見て、あ、まだ5月って思う。
そうなんだよ。
いや
ー、暑すぎるよね。
暑いですね。福島の方はまだ夕方日が暮れると幾分か涼しいんですけど、明沢さんの方って夜もうまだもう暑い。
その日によって昨日は鳥肌が立つぐらい寒かったりとか、あ、実装一昨日か、配信からすると、うん、でも配信日からすると昨日はちょっと蒸してたりとか。
じゃあその日その日なんですね。
そうなんだよ。
でも5月でこれって7月8月どうなるんだっていう不安が
ね。え、だってなんだっけ、インド、
はい、
で摂氏45度でもう死亡者が
500
人ぐらいになってるっていう。
え、ん？ 45 度？
うん。
気温ってそんなになる、行くんだ。
ね。
すごいですね。
うん。
そりゃ、体温より上っていうか、まあそりゃ倒れてくる方もいる。
どうした？大丈夫か？
いや、45度にびっくりした。って思って。
いや、だってほらさ、日本でもさ、41度とかってあるわけじゃん？
あ、そっか、うん。どこだっけ？
まあ、以前住んでた熊谷とかもそうだし、なったしね。40度。あの時はほんと暑かったけど。
いや、もうなんか気狂いそうになりそう。40度。
ね、エアコン効きゃしないよね。古かったから家が。
でもエアコン効かないぐらいの暑さになるんですね。
うん。暑かった。部屋の中30度超えしてたからね。エアコンつけて扇風機2台回して。
いやー、もうなんか、ちょっと動くだけで汗ダーって出そうですね。
出る出る出る出る。
いやー。
本当に。
今年本当どうなるんですかね。
ね
ー。
なんか水不足とかなりそうじゃない？
あー、なりそうですね。
うん。
またニュースでダムの映像が。
ね。来そうな気がする。
来ますね。
うん。
暑いと、人間も困るんですけど、パートナーもね、心配ですよね。あんまり暑すぎると。
本当だよね。
うん。
いやー、暑い。
暑いです。
暑い。急に暑いからさ、冷たいものを取りすぎて、お腹がピーピーだったりとかさ。
あー、飲みすぎてむくんだりとか。
そう。あと、昼と夜の寒暖差で風邪ひいたりとか。
あー、ありますよね。
体調崩す人も多そうだし。
うん。
犬たちもね、担当種とかはしんどそうだし、もう。
うん。
いや、ちょっと心配な陽気ですけれども。
気をつけないといけないですね。
そうですね。
うん。
まあそんなちょっと、こう、暑さに負けつつある明沢ですけれども。
はい。
元気そうなさやちゃんは一週間何をしてたかっていうね。
まあ、から元気ですけども、一週間。
はい。から元気なんだ。
から元気っすね。カラッカラですね。
カラッカラなんだ。
カラッカラなんですけども、
はい、
1週間、
うん、
まあ展示会が近いので、
お、
作品の追い込みと
創作活動ってやつ、
創作活動をやっておりました。
はい。
あとまあポチポチご依頼品も少しずつ進めながら、
あらやだ素敵。
はい、やってましたね。まだ扇風機は回してなかったですけど、やっぱり。座ってるだけでも暑かったですね。
なんかさ、髪とかに手ついてるとじっとりするじゃん。
します。
伸びるじゃん、髪。
そうなんですよ。なんでもう、ハンカチ挟んで、ティッシュ挟んで手の下の方に。
ああ、やっぱ
り。しわ寄らないように。もう、
大変だね。
大変でしたね。
あ、
髪類は怖いっていうので。
確かに。
うん。
わかるわ。
明沢さんは一週間。
私はですね、まあ相変わらず犬と戯れまして。
お、いいですね。
本当に、そうね。
から元気。
から元気。 あと、教室シーズン3の最終回が終わりまして、
お疲れ様でした、
はい、ありがとうございました。おかげさまで本当最近好評をいただいてまして、いやもう9月からシーズン4が始まるんですけど、おうもう半分以上埋まっちゃってる状態で、
もう、はい、常連の方がというか、
そうですね、
いやね、
やっぱりね、なんかプロの意見って本当大事なんだなって、
うん、
例えばさ、犬はなんでこういう私たちが困ることでも、犬はなんでこういうことをするんだろうとかさ、
うんうんうん、
っていうのがあるじゃん。
ありますあります。
なんでトイレのシートを食い破るんだろうとか、
うんうん、
そういうのをこうプロの視点から、これこれこういうことがあってこうだからこういうことをするんですよっていう行動学的なことをきちんと教えてもらうことによって飼い主さんの対処の仕方が変わったりとか、
うん、
関係性の向上だったりとか再確認だったりとかっていうのができるっていうのがすごくね、飼い主さんたちからとってもいいみたい、
うん、やっぱ知識って重要なんですね、
うん、だって私なんか特にそうなんだけど、物事がさ、これがこう、うん、なんか物事があるとするじゃない、
うん、はいはい、
こうしろよってこうした方がいいよこうした方がいいですよって言われてもなんでって思うじゃん、
うん、
私そのなんでがすごい強い方だから、
うん、
これがこうでこうだからこうだかこうなになるからこうした方がいいよっていうその間の部分が欲しいわけよ。
あ、根拠あった方がいいですよね。
そうそうそうそうそう。なんか科学的な本とかが好きなんだけど。
なるほど。
そう。ちょリズメなタイプが好きなんですけど。
うん、
でもそれがほらやっぱり飼い主さんとか不安に思ってる場合とかでやっぱり理由を知ってるのと知らないのとだとさ対処法とか心構えとか違うじゃない。
そうですよね。
うん。
心の余裕も違いますよね。
そうそうそうそう。もうなんでなんでなんでなんでみたいになってるのが、あ、これだからこうなのねって、じゃあこうしようかしら、うん、みたいなさ。
ああ。
で、お家の中の状況とか、ご家族の関係とかって分かんないじゃん。
まあそうですよね。
そう。それをこう自分の中で当てはめてっていうこともできるだろうし、そこで疑問があれば、やっぱりそのプロがいるっていう時に聞いてもらうっていうのがね。いいのかなって、
うん、パートナーも変わるけど飼い主さんも変わるんですね。やっぱりそういう教室というか、
逆にね、あのおこがましい言い方だけれども飼い主さんの勉強会に近いと思う。
あ、うん、でもそうですよね。
そうそうそうそう、あのよく言うんだけどさ、うちのバカ犬がって言う人いるじゃん。
いる。
でもそれをおバカさんにしてしまうのは飼い主さんなんだよって、
うん、
犬ってすっごい賢い生き物だから、それを伸ばすか、伸ばさないかは人間次第なんだなっていうのをよく感じる。
あー。うん、いやー。
いきなり本編みたいな話。まあそんな教室があり、
はい、
犬と戯れ、
うん、
川の新作に取り掛かったっていう感じですね。あとイベントの準備に追われてるという。
大わらわ。
大わらわ。です。
いやー。
はい。
充実した。
そうですね。おかげさまで。はい。
暑い中。
暑い中。あ、一日があっという間。
あー、でもそうですよね。
うん。
やることいっぱいあると。
そう。何してたっけなって思うことがよくある。
うん。
でも合間にちょいちょい遊びに出かけたり。
いや、でも大切ですよね、息抜きは。
そう。今日もラーメン食べちゃったりとかして。
いいな、ラーメン最近食べてねえや。
ほんと？もうラーメン大好きだからね。
好きなんですけど、なかなか行ってない。
最近一人でも行くようになってきたからね。
おー、一人ラーメン。
一人ラーメン。はい。そんな、日々強くなっている明けさんの話でした。
返事が来た。
返事が来た。怒ってらっしゃる、何か。はい。というわけで、まあ、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では本編入ってまいりたいと思います。
はい、
はい、最近引き続いておりますお題がないというのをどうにかこう打破しまして、
はい、
昔もうね本当1年以上前だと思うんだけどイエロードッグプロジェクトっていうのを
はい
ブログに紹介したことがあるのね、
はい、うん、
うん、で今回まあさやちゃんがこれどうですかって言ってくれたのもあるので改めてちょっと イエロードッグプロジェクトについて話をしてみようかなと。
はい。
はい。で、これが12年にスウェーデンで始まった運動らしいんだけれども、
うん、ということでまだ3年ぐらいしか、
うん、そうだね、丸3年か、
新しいプロジェクトなんですね、比較的。
で、あの賛同してくれた国々でみんなでやっていこうみたいな感じらしいんだけど、
う
ん、まずそのイエロードッグプロジェクトとは何ぞやというね。
そうですよね。
はい、これあのブログの方にもちょっと、フライヤーがあるのかな、それを載せさせていただこうと思うんですが、リードに黄色いリボンとか黄色いなんかこうハンカチとかをつけているワンちゃんを見かけたら、ちょっとかわいいとかっていかずに、うん、そっとしといてほしいっていう目印として活動しているというね。
なるほど、
うん、でワンちゃん同士もさ、これ教室とかでもやるんだけど、ワンちゃんを犬同士を挨拶させるときに、あーってこう引っ張られてさ、
うん、
この子ワンちゃん好きなんですみたいな人とかもいっぱいいらっしゃるじゃない、
はいはいはい、
すごくありがたいんだけれども、そうやって来ていただくのは、
うん、
でもうちの前の坊ちゃんがそうだったんだけど、そうやって来た子をやっつけてしまう犬なのよ。
怖がりな方だったんですね。
怖いっていうかね、あの犬との付き合い方を分かんなくて、もうテンションアゲアゲになっちゃって、
パニックというか、
嬉しいんだけどどうしていいか分かんないからやっつけちゃえみたいな。
あ
で、まあ40キロぐらいある子なので、いきなりグンっていかれると私もちょっとか体としてきついと、
うん、
むち打ちになるっていうね。
そうですよね、40キロのパワーが、そ
うそうそう、パワーがね。で、まあそのうちのお前の坊ちゃんはそういう犬がちょっととの接し方が分からないとかね、
うん、
っていう場合があるんだけれども、例えば健康上の問題だったり、興奮をさせたくないとかね、
うんうん、
心臓に負担がかかるからとかさ、
はい、
あるじゃない、
ありますね。
他のワンちゃんが来ると興奮しちゃうから、それで心臓に負担がかかってとかってなっちゃうと困っちゃうじゃん。
そうですよね。
であったりとか、あとトレーニング中何かをするためにウォーキングの練習をしているとか、
うん、
環境、いろんな環境の中でも適応できるようなトレーニングをしているとか、
うん、
っていう場合もあるし、あとは保護犬だったりとか社会生活に慣れてない子たちがその復帰をするためにトレーニング中だったりとかっていうことか、
うん、
あと、まあ、坊ちゃんみたいに他の犬が来るとやばいみたいなね、そういう子たちをよく育てるって言ったらおかしいけど、その子たちがより良い生活を送れるようにするために、
うん、
黄色いリボンをつけてるときはこうちょっとそっとしといてあげてって、
まあ近づかないように、
うん、っていうのがイエロードッグプロジェクトっていうので立ち上げられたらしいんですよ。
うん、
で結構、もう十何カ国、20カ国ぐらいの国が賛同してるらしくて。
そうですね、なんか上がってる国の名前だけでも結構な、
うん、まあ、スウェーデン、アメリカ、オーストラリア、カナダ、オーストリア、ブラジルとかドイツとかもちろんそうだし、ヨーロッパ系で日本も入ってるしね。
入ってますね、
うん、だからなんか、あ、南アフリカとかもね、あるんだとか。
お、
そうそう、どうしてもこう欧米諸国が先端なのかなって思ってしまうんだけれども、そうじゃなくて
結構いろんな国々、
いろんな国々が、
うん、
はい、あるらしいというね。
うん、
でやっぱりほら社会性ができてない子たちとかっていうのはさ、お子さんとかがわーってくるとさ、パニックになってガバッて行ってしまう可能性もあるわけじゃん。
そうですよね。
でね、あ、すっげえびっくりした今、時計が止まってるかと思っちゃった。そう、だからそういう時に、あ、ちょっと来ないでくださいみたいな、でも言いづらいじゃない。
そうですよね、
うん、いやん、来ないでみたいなさ、
うん、
あととっさのことだったりとかすると
周囲に止めちゃってとかありますしね。
相手の方に不快な思いをさせてしまうこともあるじゃん、
うん
うん、私がそうだったから、あー、すいません来ないでくださいって。
あ、
でもゴールデンだからおおらかで人間大好きでみたいな、みんなに優しいみたいな、そうイメージが先行してて、うん、でも蓋を開けると全然そういう犬じゃなく、
うん、
人間見ればはっちゃけるし、 おおらかでもないし、犬には厳しいし、みたいなね。だから、あ、ゴールデンちゃんとかって来られても、いや、来ないでくださいっていう。
そうですよね。なんかあった時を考えると、やっぱり強めについつい言っちゃいますもんね。
そう、だって怪我させてさ、怪我程度で済めばいいけど、ね。
なんか大事故につながっちゃうと。
だってゴールデンの大きい子が、ミニピン3キロクラス首根っこ捕まえてブランって振っちゃったらもうアウトだからね。
ですからね。
はい。そうならないために、あとね、もう小学校低学年ぐらいの子なんかやっつけちゃうから。
うん。
本当こう逸話なんだけれども、前一緒に住んでた方のお友達が男性さんに、大の大人よ。
うんうんうん。
もう大の大人3人の男性が、うん、夜アポなしで遊びに来たわけ。
うん、
でその時に外に亡き坊ちゃんがいて、
うん、
来たから嬉しくってテンション上がっちゃってわーって。で彼、うん、坊ちゃんは私には飛びついちゃいけないっていうのはもう学んでるわけ、
うん、
でも知らない人には飛びついてたらしく後々聞いた話なんだけど、その坊ちゃんがいたことによりその3人の男性は、
うん、
こう突破できず玄関に入れなかったっていうことがあるぐらい威力があるわけよ。
体が大きいとやっぱり何分見た、あれですもんね。
大の大人3人を止められるぐらいだから、小学生なんかお茶の子さいさいなわけ、やっつけちゃうのは。
うん。
で、十分注意払っていても、相手の方の対応によっては、何かしら事故が起こる可能性があると。
そうですよね。
そういうのがあるんであれば、やっぱりこう前もって何か目印をつけて、この子はちょっとね、嬉しい、気持ちは嬉しいんですけれどもごめんなさいみたいな、
うん、ちょっと そっと見ててほしいですっていう、うん、
見守っててもらえますかみたいなさ、
うん、うん、
ことがねあると思うんですよ。
はい。
なのでそれがこうもっと日本でも、そうだってさ、もうワンライン始めて結構早い頃の記事に載せてるから2年ぐらいは経ってるわけ。
おうおう
きっとね。でも全然そんな話はあんまり聞いてないから、
うん、今のところつけてる子も私は見かけたことないです。
うん、私もないな。だからちょっとこれが普及してきて、そういう子にも優しくというかこう見守っていてあげられるような社会になっていければいいのかなと。
そうですよね、
うん、
ワンちゃんによっては本当に知らない人に来られると怖いっていう子もいるだろうし、うん、
そうそうそうそうそう、そうなのよ、
うん、
でこれがねあれだ、スウェーデンの犬の心理学者とかトレーナーさんとかのグループが始めたらしいんだけど、もともとはオーストラリアの一部のドッグクラブで、うん、昔から、周囲の刺激に敏感に反応する犬の目印として黄色いリボンをつけてたってことにヒントを得たんだって。
へえ、うん、
すごいよね。
面白いですね、
うん、
発祥、本当の発祥はオーストラリアなんですね。そしたら
そうらしい、うん、ね、そう、ただちょっとそこでこう心配になってくるのが、うちの子はってなんかこう猫可愛がりじゃないけれども、もしかしたらいろんな人と触れ合うことの方が大事なケースもあるかもしれないじゃん。
うん、それこそそのしつけを通してというか、
そうそうそうそう、パピー時期にはいろんな人に抱っこしてもらっていろんなワンコと会ってっていうのがあったりとか、
うん、
必要な時期とかもあるわけよ。
うん、
なんか安易なことでその黄色いリボンを巻かない、例えば身体的な問題が生じるであるとか、
うん、
本当にこうプロのドッグトレーナーさんに相談をしたけれどももうどうにもならないと、
うん、
で過剰な反応が出過ぎちゃってて過呼吸になっちゃうとかね、
うん、
あるのか分かんないけど、こう喘息じゃないけど引きつけを起こしちゃうとかっていう場合はもうあれなのかもしれない、必要なのかもしれないけれども、そうじゃなくてドッグトレーナーさんとかプロの方に相談をして治せるんであればいろんな人と触れ合えた方が楽しいと思うので。
そうですよね、
うんうん、
幸せが広がるかもしれない。
そうだから安易に簡単にうちの子ワンちゃんに苦手だからとか 本当はどうか分かんないよ。
うん。
遊びたくてこうテンション上がってるのかもしれないし。
そうですよね。吠えるにも理由なんて様々ですからね。
そう、理由があるから、そういうふうにこう、プロに一回相談をしてみるのもいいかもしれないし、お医者さんとかもね。
うん。自己判断してつけちゃうのはまずいですもんね。
簡単にっていうのはちょっと、一回考えていただくのがいいかもしれないっていう。
はい。
うん。
うん、でも広まるといいですね。なんか見るだけであっとかすぐわかるっていうのは。うん、
やっぱりこう、本当に身体的な問題があってとかさ。
うん。
そういう時は、ね、あ、今頑張ってお散歩してるんだなとかっていうのを見守ってあげたいじゃない。
そうですよね、
うん、そういうのに、そういうことに優しい飼い主たちというか人間になれればいいかなって思うので、
うん、
ぜひねちょっと広げていきたいよね。
はい、
うん、まあ、確かにさ、知らない人がいきなりわーって来てかわいいとかって触られるとびっくりするじゃん。
そうですね、
それ慣れてる人だったらいいけど、うん、
知ってる人だといいんですけど、うちの小春がもう特にそのまんまそうなんですけど、
あ、
知らない人に来られるともう固まるというか、
ビクーみたいな、
ビクーとする、うん、
そうね、うちのコピンさんも尻尾収納するタイプ、慣れるとなんか行きたくないみたいな、
慣れるといいんですけどね。
そうそうそうそうそう、うん、30分も一緒にまあいるともう抱っこしてくれって、俺のおもちゃを持ってろって俺がそれをかじるからみたいなさ感じになるんだけれども、やっぱり知らないところで知らない人と急に会うっていうのは私たちも嫌じゃん。
そうですよね、
うん、でいきなり頭撫でられたらさ、びっくりしちゃうじゃん、えって、
うん、ちょっと引く
引くっていうかね、あ、やめてくださいって思
うえっみんなで、ね、人間もびっくりするんだから、パートナーも身構えてしょうがない
ね、
うん、
かなと思うので、まあ、これをちょっと浸透していけて、問題がある子たちを守っていければいいなと、
本当に、
うん、
はい、
思うよね。
あ、
そう、まあ、あのリボンとか決まってないらしいので、
とりあえず黄色ならいいですもん ね、 ね、布を巻くというか、
うん、布をリードとかに結んどくというね。いいな、うちこれプリントアウトしてお店貼っとこうかな。
おう、
イエロードッグプロジェクト、はい、保護犬ちゃんとかね、まあ、やっぱりさ、一回人間に捨てられてさ、すぐ人間をもう一回信じろよって難しい話じゃん。
そうですよね、
うん、
徐々に慣らしてる時にまた急にそういうびっくりすることがあると、慣れるのに時間がどんどん遅くなりますしね。
そうね、ちょっとそういう時とかはぜひ、温かい目で見守っていただければなと思うわけですよ。
はい、
はい、うん、よく喋ったいいことを思い出してくれたよ、さやちゃん。
いや、
はい、結構ね、いろいろ、インターネットとかでイエロードッグプロジェクトっていうのを調べていただくと、いろんな具体的な話とかが出たりとかもするので、
はい、
見ていただければなと思います。よろしいか、
よろしいかと。
補足はあるか。
ぜひ皆さんも記事をご覧ください。
わかりました、はい、というわけでですね、本編終了いたしましてエンディングでございます。
はい、
はい、告知、
あ、あります。
はい、
来月に迫ってまいりました初の展示即売会のお知らせを再度させていただきます。
はい、
はい、福島アーティストガールズ展2015を開催いたします。はい、場所は福島中郷福島店7階の版画サロンにて行われます。
はい、
で日程が6月の11日から6月の16日まで、
はい、
10時から7時までその期間の間やっておりますので、ぜひお越しください。
お待ちしてます。
お待ちしております。
入場は
無料です。
はい、ワークショップは
一応土日に開催予定となっております。
予約は
もうちょっと今のところ未定なので、決まり次第お知らせさせていただきます。
はい、噛んでますね。
はい、
はーいすごい、
もう空元気の空もなくなってきたなって思っ
ていや空ぐらいつけなさいよちょっとどうかと思うわよ。はい、では明けさんの方からですね。
はい、
はい、ちょっと教室の方はもう って6月にあります教室の方はちょっともう満員となりまして、おかげさまで。
すごいです、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。というわけで、出展させていただくイベントを2つほどご紹介させていただきたいと思います。はい、埼玉県白岡市にありますカフェ&ギャラリー吹き上げさんにて、今度6月のですね6日土曜日に出展させていただくこととなっております。
お、
はい、でこちらの方でワークショップも青空ワンワン相談所的なものと、あと歯磨きのやり方をちょっと皆さんとやっていこうかなと思っていますので、ぜひ興味のある方はいらしてください。
お待ちしております。
お待ちしております。あとその翌日ですね、6月の7日こちらはですね久喜市勝部というところであやめ祭りというのに出展をすることになっております。
お、
はい、こちらもぜひ興味のある方はいらしてみてください。
ぜひお待ちしております。
お待ちしております。あやめ祭りはねお花の苗とかをプレゼントしてくれたりとかするらしいのよ。
あ、え、来てくれた人にってことですか。うん、もうすごいですね。
ね。
へえ。
でいろいろ地域の食べ物みたいなのが出たりとかするらしいので、
お、
はい。ぜひちょっと興味のある方はいらしてみてください。
はい。
うん。なんかラベンダーパンとか。
え？
ラベンダーと勝負がすごい、勝負あやめとかが有名な町で。
おお。
なんかラベンダーものとかあるらしいよ。はい。
いろいろと。
はい。あります。まあ、今朝が出すのは相変わらずレーザーということで、そうやってますので、ぜひ興味のある方はいらしてください。
はい、
はい、というわけで雑ワニャンライフ第120回目配信をお届けいたしましたのは、私は今朝と
田口でした。
また来週。
また来週。
アデュー。
Thank you.